三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、今週は5月19日土曜日、高知市文化プラザカルポートで開催のアイヌ文化フェスティバルをご紹介します。今お電話が主催の公益財団法人アイヌ民族文化財団の事業一課長橋本裕二さんとつながっています。橋本さん、
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
アイヌ民族文化財団は札幌にあるんですか？
はい、そうです。
桜咲きましたよね。
そうですね、札幌もそうですね、エゾヤエザクラですかね、咲いたのは。
ですよね。4月末ちょうど1週間くらい前に開花宣言出されましたので、このゴールデンウィークはお花見最高のタイミングではないでしょうか？
はい、
はい、実は日本で一番最初に今年開花宣言が出されたのがここ高知なんですよ。
あ、そうでしたか。
なので、ぜひ一番最初に桜が咲いた高知へ、一番最後に桜が咲いた北海道から今日は素敵な情報をお願いしたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
先ほどもご紹介したように、公益財団法人アイヌ民族文化財団主催のアイヌ文化フェスティバルが5月19日に開催になります。まずはどういった催しなのかご紹介ください。
はい、アイヌ文化フェスティバルは、国民の皆さんにアイヌ文化への理解を深めていただくため、アイヌ文化を、総合的に紹介する事業として平成10年から開催していまして、はい、これまでに、33都道府県で開催しています。毎年北海道内2カ所、北海道外3カ所の合計5会場で開催していまして、このうち道内の札幌と道外の東京は毎年開催しています。
はい、
道外では東京を除き毎年開催場所を変えていまして、昨年は宮崎市と神奈川県の相模原市で開催しました。
はい、
高知では初めての開催となりますけれども、四国ではこれまでに徳島、愛媛、香川で開催しています。
満を持してということだと思うわけですが、はい、北海道と高知は坂本龍馬さんのご縁もありますので、
はい、
本当に待ちに待ったと申しましょうか。高知では今回初めての開催になるということなんですよね。
はい、
ではその内容なんですけれども、どういった内容が予定されているんでしょうか？
はい、フェスティバルの内容ですけれども、ステージではアイヌの歴史や文化に関する講演、今回はですね、北海道大学の、谷本先生からアイヌ文化と江戸時代のアイヌ語辞書、龍馬夫人は何を学んだかという題してですね、
はい、
1時間程度、お話をいただきます。
はい、
その後ですね、アイヌの伝統文化の楽器演奏ですとか、古式舞踊、口承文芸を行うこととしています。
はい、
で、このほかですね、ホワイイでは、アイヌの伝統的な木彫りや刺繍の実演、アイヌの伝統的な工芸品の展示などを予定していまして、ご来場される皆様にアイヌ文化への、理解を深めていただける内容にしたいと考えています。
入場無料なんですよね？
はい、そうです。
はい、5月19日土曜日正午12時開場で午後1時開演です。高知市文化プラザカルポートにて、午後1時開催挨拶の後1時15分から基調講演が、先ほどもご紹介がありましたように北海道大学大学院文学研究科教授の谷本明久先生によるアイヌ文化と江戸時代のアイヌ語辞書、龍馬夫人は何を学んだかという演題でお話があります。休憩を挟んで2時30分からアイヌ文化公演、これがアイヌ伝統楽器の演奏と口承文芸ということは、お話をしていただけるんですよね？
そうですね、物語を語るというあれですね。
そうですね、口伝えで伝えられてきたそのお話を聞くことができる、はい、ということなんですね。はい、またその他にもアイヌ古式舞踊アンコラチメノコウタラですとか、
はい、アンコラチメノコウタラです、ね、
アンコラチ、
ラチで一回切って、
メノコウタラ、
はい、
アンコラチメノコウタラ とはアイヌ語の意味、ありのままの私たちという意味があるんですね、
はい、
そして展示の部はですね、正午から午後4時まで木彫りの実演と刺繍の実演が行われているということです、
はい、
まあ、そのアイヌって言いますと北海道先住民族というような認識で橋本さんよろしいんでしょうか。
はい、はい、そうですね。
その方々の文化とか伝統とかそういったものを伝えることによってどういうことを注目してもらいたいとお考えですか。
まあ、今お話しあったようにですね、アイヌの人たちは、北海道に先住して独自の言語であるアイヌ語を持ってですね、
はい、
交渉文芸や、古式舞踊、それから特有のアイヌ文様など、豊かな文化を発展させてきました。で、現在伝統的な生活様式をですね、そのまま続けている人はいませんけれども、
はい、
アイヌの伝統文化は今日までしっかりと伝承されてきていまして、まあ、日頃高知の皆さんにはご覧いただく機会は少ないと思いますので、この機会にですね、そういった伝統楽器の演奏ですとか古式舞踊、交渉文芸といった伝統的なアイヌ文化に触れていただいてですね、アイヌの人たちへの理解を深めていただければというふうに考えております。
はい、実は私昨年のゴールデンウィークに北海道を訪れたんですね。
はい、
その時に登別の近くに白老地区がありますよね。
はい、白老町ですね、はい、
はい、白老町のポロトコタンというコタン、はい、村を訪れました。そこでアイヌ文化に触れる機会があったんです。
はい、ありがとうございます。
いや、もう大変深い感銘を覚えました、橋本さん、
はいはい、
素晴らしいところでした。
ありがとうございます。あそこはですね、
はい、
3月末でですね、閉館になっておりまして。
あ、そうなんですか。
はい、でその後にですね、ちょっとまだ2年先になるんですけども、国立のですねアイヌ民族博物館ができます。すると、民族共生象徴公園というものができます。
はい、発展的に今回一旦お休みになったと、クローズしたというようなことなんですよね。
はい、
そうです。はい、ポロトコタンっていうのはその時に教えていただいたのが、コタンが村でポロが湖なんですよね。だから湖のそばの村っていうことで、湖がありましたね。
そうですね、はい、
あそこにさらに大きな施設ができるということなんですか。
はい、そうです。
お家の中には鮭の干物ですとか、あと古式舞踊も、
はい、
私一緒に踊らせていただいたんですよ。
あ、そうですか。
鶴の踊りを見せてもらいまして、踊りやその言葉にも一つ一つ意味があるんだよということで、物語形式になっているので、親しみやすいなというふうに感じました。
はい、ありがとうございます。
まあ、そういったその舞踊であるとか物語を通じて、今回高知の方にもそのアイヌの皆さんの文化ですとか伝統をより分かっていただきたい、深く理解していただければという機会なんですよね。
はい、そうです。はい、
入場無料となっておりますし、またご来場の皆さんに先着でアイヌの伝統楽器ムックリがプレゼントされるそうです。
はい、
このムックリですけれども、
はい、ムックリはですね、アイヌの人たちの、伝統的な楽器で、コウキン、口のことと書くんですけども、コウキンとも呼ばれています。はい、でこのコウキンはですね、アイヌの人たちをはじめとして、台湾の原住民の方ですとか北方圏の少数民族など世界各地にあります。で大きさはですね、長さ10センチから15センチ、幅1センチの、薄い板状のもので、口で説明しても分かりづらいかと思うんですけども、糸を手にですね、片方を、口に当ててもう片方の糸を引くことによって音が出るといった楽器です。フェスティバルではですね、ご来場の皆様に先着で、プレゼントをさせていただいてですね、また実際にですね、演奏体験をしていただけると思いますので、楽しみにしていただきたいと思います。
はい、私昨年コタンを訪れた時に購入しまして。
ああ、そうですか。
はい、スタジオにマイムックリを持ってきてしまいました。でもなかなかうまくならないんですよね。
そうですね、ひたすら練習あるのにかと思います。
ちょっと頑張ってみてこう弾くと、はい、これただ弾いてるだけなんですけど、
はい、
こうビヨンビヨンビヨンっていう音が出るんですが、はい、もっと いろいろな複雑な音色も楽しめると思います。まだ出せないんですけど。
そうですね、口縫いのに当てて、まあ、口の中で共鳴させてですね、まあ、あと息を、吸ったり吐いたりといったような形でこういろいろ音色を変えるようです。
ねえ、すごいですよね。あの北海道アイヌの皆さんもそうですけれども、台湾にもそういう文化があるということは、南と北に離れたというか分かれていったっていうようなロマンもありますね。
そうですね、
一つの文化を通して想像できるような世界がたくさんあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、5月19日はですね、皆さん高知市文化プラザカルポートご来場ください。では番組後半ではアイヌの文化について教えていただきたいと思います。